皆さんこんにちは。今日は子供のように神の国を受け入れるものというテーマでメッセージをさせていただきます。皆さんはファシリティドッグという言葉をお聞きになられたことはありますでしょうか。ファシリティとは施設の意味で、ファシリティドッグは病院などの特定の施設で治療に関わって働く犬のことを言います。またファシリティドッグと生活を共にし、病院内でも一緒に行動する人をハンドラーと呼びます。ハンドラーは犬を扱う研修を受けるとともに、臨床経験のある看護師である必要があるそうです。私は先日、日本初のファシリティドッグとそのハンドラーである森田優子さんの活動について記された本を読みました。森田さんとファシリティドッグが二人三脚で子どもたちに寄り添い支えておられる姿がとても印象的でした。今日は初めにその本の中からところどころ抜粋をご紹介させていただきたいと思います。森田さんは大学で看護を学び、実習で子どもたちと触れ合うのが楽しかった。そのため子ども病院の看護師になった。しかし病院で勤務を始めるととにかく忙しかった。毎日やることがたくさんで、やってもやっても次の仕事が待っている。子どもたちと話すときも必要なことを伝えるだけで精一杯。手術室に子供を連れて行くときには、お母さんが心配そうな顔をしている。話を聞いて不安を取り除いてあげたいけれど、手術がもう始まるのでお母さんの視線には気がつかないふりをしてしまう。手術室に向かいながら、こんなはずじゃないって何度も思った。もっと患者さんやお母さんたちの気持ちに寄り添ってあげたいのに。どうしたら子どもたちを笑顔にできるんだろう。いつもそう思っていた。子ども病院で働き始めて4年が経った2008年の夏、病院に犬を連れてくるという新しい取り組みをある団体が始めるということを聞いた。アメリカで訓練されたファシリティドッグを日本に連れてこようとしており、犬と一緒に病院を回る仕事をするハンドラーを探しているという。その条件は小児科の看護師の経験があること。これだ。この犬と一緒なら私のやりたかったことができる。私はすぐに面接試験を受けに行った。そしてハワイの施設に行き、ファシリティドッグのハンドラーになるための訓練が始まった。私とペアになるのは真っ白いゴールデンレトリバーで、名前はベイリー。トレーナーは私に教えてくれた。犬はハンドラーの姿勢、顔の表情、声の出し方などでハンドラーの気持ちを読み取る。そしてうまくできたと感じなければ同じことはしない。だからうまくできたときは思いっきり褒めるんだよと。2週間の研修が終わり、筆記試験と実技試験を受けた。どちらの試験にも合格し、帰国して静岡で生活を始めた。借りたマンションの部屋の隅に犬用のベッドを用意したけれど、いつの間にかベイリーは私の隣で眠るようになった。静岡県立子ども病院で4日間のお試し勤務をすることになった。2日間は病院の中を回り、すべての病棟に挨拶していった。残りの2日間は病棟の子どもたちと触れ合った。 お試しをするまでは病院の中でたくさんの反対意見が出ていた。しかし4日間のお試しが終わった後、反対意見は一つも上がらず、ベイリーを正式に受け入れてくれることになった。正式に通えることになったけれど、月、水、金の3日間だけということになった。子ども病院に行くようになって半年が過ぎた2010年の夏、会議が開かれ、ベイリーに毎日来てもらいましょうということになった。それを聞いて私は心が躍った。月曜日になった。今日からは毎日通える。私はワクワクしながら病棟を回った。訪問の時間が終わって、次の病棟へ移るときは、子どもたちが、もう帰っちゃうの?と悲しそうな顔をする。だけど今日からは言える。また明日来るよ。子どもたちが顔を輝かせた。子どもたちが明日を楽しみにしてくれる。私は嬉しくて胸がいっぱいになった。子ども病院は0歳から15歳ぐらいまでの子どものための病院だけれど、ずっと入院している間に15歳を超える子もいた。血液腫瘍科に入院しているまこちゃんもその一人だった。まこちゃんの担当の看護師が私に言った。ゆうこさん聞いてよ。まこちゃんたら院長先生のところに直談判に行ったのよ。直談判ってどういうこと?とまこちゃんに聞いた。まこちゃんは答えた。ベイリーに毎日来てもらえるようにお願いしたの。昨日隣の病室にいた子が今日はもう天国に行っている。次は自分の番かもしれない。明日の朝が来ないかもしれない。毎日がつらかった。でもベイリーに会えるようになってからは楽しい。だから院長先生にベイリーに毎日会いたいってお願いしたの。私はまこちゃんの病室を出るときに、まこちゃんまた明日ねと声をかけた。まこちゃんはとびっきりの笑顔を見せてくれた。ある日の昼休みのこと、まこちゃんを担当している看護師さんがやってきて、マルクの付き添いできるかなと私に言った。マルクは白血病の患者が受ける検査で、腰に注射針を入れ、骨の中の骨髄液を抜き出す検査だ。痛み止めの薬を使っても我慢できないくらい痛い。なのに白血病の子どもは毎月のようにやらなければならない。ベイリーと私がマルク検査に付き添うことになった。そしてマルク検査を頑張った子どもたちにはさらにご褒美をしようということになった。ベイリーとのお昼寝だ。検査の後は静かに横になっていなければならない。その時ベイリーと一緒に寝られるご褒美を提案してみたら、たくさんの子どもたちがマルク検査をやりたいと言ってくれた。痛い検査を受けたゆうとくんが私に言った。僕ね、この病気になって幸せだよ。だってベイリーが一緒に寝てくれるんだもん。もしも病気にならなかったらベイリーに会えなかったし、こんなふうに一緒に寝てもらえないでしょ。私は泣きそうになった。どうしてこんなことが言えるんだろう。入院している子どもたちは幸せを見つける天才だと思った。他にも心温まることがたくさん記されておりましたけれども、ここまでにさせていただきます。日本ではこのベイリーに続くファシリティドッグが何頭か育成され、子ども病院で子どもたちと触れ合い、子どもたちの不安やストレスを和らげるとともに、ハンドラーの方がお母さんたちにも寄り添って お話をお聞きすることにより、ご家族の方々に対する支えにもなっているということでありました。なお話の中に出てきました眞子さんですけれども、小児がんが治り看護師になられ、ベイリーによってどれだけ励まされたかということを語っておられます。ベイリーは延べ2万2600人の子どもたちに寄り添って笑顔にし、2018年に現役を引退しました。そして2020年に体調を崩し生涯を終えました。ベイリーのハンドラーをしていた森田さんは、ハンドラーはある意味24時間勤務だけれど、こんな幸せな仕事はありませんと語っておられました。話は変わりますけれども、日本の学校教育においてはビッグバンというものによって宇宙が始まり、その後アメーバのような生命が誕生し、長い時間をかけて生命が進化して、さまざまな動物が生まれ、そして猿から人に進化したというふうに説明されます。そして進化論者は、世界の至るところに進化を証明する中間種の化石が見つかると考え、世界中の地層を調べましたけれども、中間種と認定された化石は一つも見つかっていません。なぜ中間種の化石が見つからないのでしょうか。中間種の生命など存在しなかったからであります。神様は、人は人、猿は猿として創造されました。そして猿などの動物と人との決定的な違いは、霊を持つか持たないかであります。神様は人に霊を与えられました。この霊によって人は神様について、また永遠について考えることができます。ネットで調べましたところ、知能の高い動物の第1位はチンパンジーだそうです。チンパンジーは記憶力が優れており、またリーダーが群れを引き連れて生活するという社会性もありますが、チンパンジーをはじめ動物は神様が分かりませんし、神様に祈ることもありません。最初の人アダムとエバは神様と共に喜びを持って生活していました。しかし神様のご命令に背いた結果、人に罪が入り、そして人は死ぬものとなりました。神様はもともと人を永遠に生きるものとして作られました。しかし罪を持つものとなった結果、人は死ななければならないものとなりました。人が罪を犯したときに、神様はアダムとエバをすぐに滅ぼしてしまうこともおできになりましたけれど、人を愛するゆえに滅ぼすことをなさらず、神様を恐れて身を隠していたアダムとエバのところに来られ、あなたはどこにいるのかと語りかけてくださいました。罪人に寄り添うように語りかけてくださるのが神様であります。神様は、神様が人を愛してくださっていることを知ることができるように聖書を人に与えてくださいました。また神様の一人子なるイエス・キリストをこの世にお使わしくださることによって、私たちに対する愛を示してくださいました。イエス様はこの地上での歩みの中で、病の人を癒され、また打ちひしがれた人々に希望と生きる力を与えられていました。そのような噂を聞いた人々は、ある時イエス様に触れていただくために子供たちを連れてきました。その箇所をお読みさせていただきたいと 思います。マルコの福音書の10章、新約聖書の87ページになります。新約聖書87ページ、マルコの福音書10章の13節から16節までお読みいたします。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福されたとあります。13節にはイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきたとあります。イエス様に子供の健やかな成長を祈ってもらいたい、祝福してもらいたいと願うのは我が子を思う親心としたら当然のことかと思いますし、病気の子供が癒されるのを願って連れてこられた方がおられたのかもしれません。しかしこの時弟子たちは人々を叱りました。弟子たちにしてみれば先生の邪魔をしないでほしいということだったのかもしれません。ところが弟子たちに対してイエス様は憤られました。憤るという言葉は聖書の中でここにしか使われていない大変激しい言葉だそうです。イエス様はこの時烈火のごとく怒り、弟子たちを叱りつけました。そして子供たちを私のところに来させなさいと言われ、子供たちを抱き上げて手を置いて祝福されました。当時子供を大切にするということは当たり前のことではなかったようです。子供は何もできない手のかかる存在として軽んじられることがあったようです。しかしイエス様はそうではないと言われました。子供には神様の愛が注がれており、神様が大切なものとして重んじておられる、そこに目を留める必要があるとイエス様は教えようとされたのではないかと思います。私たちはその人の能力や地位や富といったもので人を測りやすいものであります。しかし神様は弱く小さく貧しい者にも命を与え、愛を注ぎ慈しんでくださっています。何もない取るに足らないものを神様は憐れんでくださっておられます。イエス様は子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと言われました。では子供のようなものとはどのようなものでしょうか。一般的に子供といえば素直とか純真というイメージがありますが、一方で自分勝手でわがままな面もあります。しかしここでイエス様が言われている子供のようにというのは、何もできないものとかただ受けることしかできないものという意味が含まれているということをあるクリスチャンの方からお聞きしたことがあります。幼い子供は一人で生きていくことはできません。お金を稼ぐことはできなければ食事を作ることもできません。つまり誰かの助けがなければ生きていけないのが子供であります。 だからこそ子供は本能的に信頼できる助け手が親であることを知っています。イエス様が言われた子供とは、自分にとって親は特別な存在であり、かつどんな状況にあっても親のそばにいることが自分にとって最善であることを知っている人ではないかと思います。そしてそのように何もないものとして、ただ神様の憐れみを受けるものが神の国を受け入れる人であるとイエス様は言われたのではないかと思います。弟子たちは子供たちがイエス様のところに来るのを妨げました。それは子供たちはイエス様が語ることを理解できず、イエス様のところに来ても意味がないと思ったのかもしれません。それに対して弟子たちは、自分たちはすべてを捨ててイエス様についてきているため、自分たちほど神の国に入るのにふさわしいものはいないと思っていたのではないかと思います。しかしこのことこそイエス様を憤らせるものでありました。一生懸命努力して、頑張って、良い人になって神の国に入る、救いに預かるということであるのであれば、イエス様は人としてこの世に来られる必要もなければ、十字架におかかれになる必要もありませんでした。イエス様は憤ることによって、イエス様が何のために来られたのか、神様の御心が何なのかを教えようとされたのではないかと思います。イエス様がこの世に来られたのは、幼子のように何もできない、何も誇るものがない、そういう人を救うためであり、そのような人にこそ神の国は開かれています。イエス様は子供たちを私のところに来させなさいと言われました。その子供たちとは私たちのことをも表していると思います。私たちは神様の前に誇れるものは何もありません。それどころか人は作り主であられる神様に対して背を向けてきたものであり、神様に対して罪を持っているものであります。この罪人を罪から救うためにイエス様はこの世にお生まれくださり、十字架の上で私たちの罪を身代わりとして背負い死んでくださいました。死なれたばかりでなく、三日目によみがえられ、天に戻られ、神様の右の座におられ、日々私たちを守っていてくださるお方であります。私たちはただ神様の憐れみを感謝を持って受け取るだけのものであり、神様の憐れみを求め続けるしかないものであります。でもそれこそが子供のように神の国を受け入れる者の姿ではないかと思います。はじめにご紹介させていただきました森田さんは、患者さんやお母さんたちの気持ちに寄り添ってあげたいという気持ちからファシリティドッグのハンドラーになり、ベイリーと一緒に患者さんやご家族の方々に寄り添われ勇気を与えて来られました。人や犬が人の心に寄り添う以上に、イエス様は私たち一人一人に関心を持たれ、私たちの悲しみや心の痛みに寄り添い生きる力を与えてくださる方であられます。幼子が素直に親を信頼するように、イエス様を信頼し、イエス様を救い主として信じ受け入れ、イエス様にある新しい命をいただき、イエス様と共に 歩むものとされますことをお勧めして、今日のこのメッセージを終わりとさせていただきたいと思います。